グリム作、矢崎源九郎役、ブレーメンの音楽史。ある人が一匹のロバを持っていました。そのロバは長い年月の間辛抱強く背中に袋を背負っては水車小屋まで運んでいました。でもそのうちに力もなくなってきて、だんだんこの仕事ができないようになりました。そこで主人は、ここらでロバに会話をやるのはやめるとしようと考えました。ところがロバの方でも、自分に具合の良くない様子を見て取って、さっさと主人の家を逃げ出しました。そして、ブレーメンという町に向かって歩いていきました。ロバの考えでは、その町に行けば町の音楽隊に雇ってもらえるかもしれないと思ったのです。しばらく行きますと、一匹の猟犬が道に寝転がって口を開けてハーハーやっていました。その様子は、散々走り回ったためにすっかりくたびれてしまったとでも言うようでした。
おい、暴れん坊。君はどうしてそんなにハーハーやってるんだ?
とロバは尋ねました。
いや、実はね。
と犬が言いました。
俺もすっかり年を取っちまって、体が日増しに弱ってきたのさ。で、狩りに出かけても昔のように駆け回れやしない。だもんだから主人が俺を殺そうとするんだ。それで慌てて逃げ出してきたってわけなんだが。さてこれから先、どうやって飯にありついたもんだろうな。
そんならどうだい?
とロバは言いました。
俺はこれからブレーメンへ行って、あの町の音楽師になろうと思っているところだが、君も一緒に行って音楽隊に雇ってもらったら、俺はギターを弾くから、君は太鼓を叩きなよ。
それを聞いて、犬はすっかり喜びました。そこで2匹は一緒に出かけました。少し歩いていきますと、1匹の猫が道端に座り込んで、3日も雨に降り込められたような顔をしていました。
おや?ひげなでばあさん、何をそんなに困ってるんだね。
とロバは尋ねました。
命に関わることだもののんきに構えちゃいられないさ。
と猫は答えました。
私はこの通り年を取っちまったし、歯も効かなくなった。それに、ネズミなんか追い回すよりも、ストーブの後ろにでも座り込んで、喉をゴロゴロやってる方が好きなのさ。ところがそうすると、うちのおかみさんは私を川の中へぶち込もうって気を起こしたんだよ。それで私は急いで飛び出してきたんだけど。と言って、うまい知恵もなし、これからどこへ行ったらいいだろうね。
俺たちと一緒にブレーメンへ行こうじゃないか。お前さんは夜の音楽がお得意だから、町の音楽隊に雇ってもらえるよ。
猫はそれはいい考えだと思いましたので、みんなと一緒に出かけました。逃げ出してきたこの3匹の者たちは、やがてとある屋敷のそばを通りかかりました。すると門の上に、1羽のおんどりが止まっていて、ありったけの声で叫び立てていました。
君は腹の底までじーんと響くような声で泣いているが、一体どうしたんだ？
とロバが聞きました。
なあに、いいお天気だと知らせてるとこさ。
とオンドリは答えました。
何しろ今日は聖母様の日だろう。聖母様が幼子キリスト様の肌着を洗濯して乾かそうという日だからね。ところが明日の日曜にはお客さんが大勢来る。それで情け知らずのおかみさんがこの僕をスープにして食べちまえって料理番の女に言いつけたのさ。だから僕は今夜首を切られちまうんだ。それでせめて声の出せる今のうちにと思って喉の破れるほど泣いてるとこさ。
おいおい、何を言ってるんだ。
とロバが言いました。
それより俺たちと一緒に行ったらどうだい。俺たちはブレーメンへ行くところだ。死ぬくらいならそれよりもマシなことはどこへ行ったってあるさ。第一君はいい声だ。俺たちが一緒に音楽をやりゃ大したもんだぜ。
オンドリはこの申し出が大変気に入りました。それで今度は4匹そろって出かけました。けれどもブレーメンは一日ではとても行けません。やがて夕方になったとき、とある森に入りましたので、そこでみんなは夜を明かすことに決めました。ロバと犬は大きな木の下にごろりと横になりました。猫とオンドリは木の枝に登って休みました。ことにオンドリは木のてっぺんまで飛び上がりました。確かにそこならオンドリにとって一番安全です。オンドリは寝つく前にもう一度四方八方を見回しました。すると遠くの方に火がちらちらしているように見えました。そこで仲間の者に声をかけて、そう遠くないところに家があるに違いない。明かりがついているようだからと言いました。
それじゃあそこへ行くとしよう。どうもここの寝心地は良くないからね。
とロバが言い出しました。犬はお腹の中で、そこへ行けば骨が2、3本あっておまけに肉でもいくらかついているかもしれない。そうだとありがたいんだが、と思いました。こうしてみんなは明かりの見える方に向かって歩いていきました。歩いていくにつれて、だんだんその光がはっきりしてきて、ますます大きくなりました。やがてみんなは赤々と明かりのついている家の前まで来ました。一番背の高いロバが窓のそばへ行って中を覗いてみました。
何が見えるね、じいさん。
とオンドリが聞きました。
何が見えるかって？
とロバが答えました。
うまそうな食い物や飲み物のいっぱい並べてあるテーブルがあってな。その周りに泥棒どもが座ってご機嫌でいる。
そいつをいただきたいもんだ。
とオンドリが言いました。
うんうん。なんとかしてあそこへ入っていきたいな。
とロバが言いました。そこで動物たちは泥棒どもを追っ払うにはどうしたらいいだろうかと相談を始めました。そしていろいろ相談した挙句、うまい方法が見つかりました。つまり、ロバが前足を窓にかけ、犬がその背中に飛び乗る。そのまた上に猫が登り、 最後におんどりが飛び上がって猫の頭の上に止まるということにしたのです。その通りの準備ができますと、みんなは合図に合わせて一斉に音楽をやり始めました。ロバはヒヒン、犬はワンワン、猫はニャオニャオ、おんどりはコケコッコーと鳴き叫びました。それから窓を突き破って4匹が一斉に部屋の中へドッと飛び込みました。窓ガラスはガラガラピシャンとものすごい音を立てて壊れました。泥棒どもはこの恐ろしい叫び声を聞いてびっくりして飛び上がりました。てっきりお化けが飛び込んできたに違いないと思い込んだのです。みんなは震え上がって森の中へ一目散に逃げていきました。そこで4匹はテーブルについて残っていたごちそうをうまそうに食べました。それこそこれから一月ぐらいは何も食べられないとでも言うように腹いっぱい詰め込みました。4匹の音楽師はごちそうを食べ終わりますと明かりを消してめいめいの生まれつきに従ってそれぞれ寝具合のいい場所を探しました。ロバは汚い藁の積み上げてある上に横になり、犬は戸の後ろに寝転びました。猫はかまどの上の暖かい灰のそばに丸くなり、おんどりは胸の横木の上に止まりました。みんなは長い間歩いて疲れきっていたものですから、すぐにぐっすり寝込んでしまいました。真夜中過ぎになって、泥棒どもが遠くから眺めますと、家の中の明かりはもうついてはいませんでした。それに、嫌に静かな様子です。そこで、頭が言いました。
俺たちは、あんなにびっくりしなくてもよかったんだ。
そして一人の手下をやってうちの様子を探らせました。手下が行ってみますとうちの中はしんと静まり返っています。それで台所へ入って明かりをつけようとしました。ところがその時この男は火のように燃えている猫の目を炭火だと勘違いしてその目にいきなりマッチを押しつけてしまいました。けれども猫にはこんな冗談はわかりません。それでいきなり泥棒の顔に飛びついて唾を引っ掛けたり引っかいたりしました。泥棒はびっくり仰天、慌てて裏口から逃げ出そうとしました。ところがその途端、そこに寝ていた犬が泥棒の足に噛みつきました。ますます慌てた泥棒が庭へ飛び出して、汚い藁の積んであるそばを駆け抜けようとしますと、今度はロバが後足で嫌というほど蹴飛ばしました。おまけにおんどりもこの騒ぎに目を覚まして、横木の上からコケコッコーと叫び立てました。それから泥棒は後をも見ずに夢中になって頭のところへ飛んで帰って言いました。
ああ、あのうちには恐ろしい魔女がいますよ。いきなり足に息を吹っかけたかと思うと、長い指で足の顔を引っかき上がったんでさ。戸の前には一人の男が立っていて、小刀を足の足に突き刺し上がる。庭にはまた黒い怪物が寝込んでいて、棍棒で足をぶん殴りますのさ。おまけに屋根の上には裁判官がいて、その悪者を連れてこいと怒鳴り立てる始末なんです。とにかく、あっしゃ、方法の手入れ、逃げてきたんでさ。
それからというものは、泥棒どもは二度とこの家に近づこうとはしませんでした。一方、ブレーメンの四匹の音楽師たちは、大層この家が気に入って、もうここから出て行こうとはしませんでした。 これは自分で見たという人の口から聞いたばかりのお話なんですよ。